明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
新しい年になりまして、礼拝に生きるというテーマで、1年を、始めるわけですけれども、本当に週ごとの礼拝を、今年大切にしていきたいと思います。先ほど礼拝の前に少しどういうふうにしたら新鮮に礼拝を受け取り直すことができるだろうかちょっと考えていましたときに、いいアイデアが浮かんだんですけれども、今座っている席多分皆さん急に驚かれてる多分皆さんの定席定席だと思うんですけれども、ちょっとですねその座っている場所を例えば来週から少し前に出てみたりとか横にずれてみたりとかちょっと違った場所にですね移ってみることによって随分こう礼拝の感覚も変わってくるんじゃないかなと思いますね。何かいろいろ工夫しながら今年礼拝を大切にしていきたいと思います。昨年のクリスマス礼拝の翌日の12月の22日にローマカトリック教会のフランシスコ法王がですね枢機卿に向かってクリスマスのメッセージを伝えました。それが新聞に出ていたんですね。自らを批判し改善できないバチカンは病気だと言って自分たちが不滅で不可欠だという感覚働きすぎ心が石のように頑固になること軽快しすぎること、そうした15にわたる今のバチカン法王庁が患っている病気についてですね、自己批判をしたわけですね。でそれが新聞に報じられました。で私はそれを早速こう切って聖書に挟んだんですけれども、本当にカトリック教会においてですねもう一度宗教改革が起こるんじゃないだろうか、そんな予感も与えるような非常にこう鋭い自己批判のメッセージだったんですけれども、それは諸刃の剣で法王が語る一つ一つの病気を読みますと私たちプロテスタントの教会にもまた私たち牧師たちにもですね当てはまることがあるように感じたんですね。そこに挙げられているものの中の6番目にありました精神的な認知症という病気が語られていたんですが、その説明にはですね、神との出会いを忘れた者がいるっていうふうに説明されていました。枢機卿の中に神との出会いを忘れた者がいる。これはもう致命的だと思いますが、もう痛烈な自己批判だと思います。私たちがクリスチャンとして生きている以上ですね、神様をもっと知りたいという願いがあるはずなんですけれども、そのことを忘れてしまった者がいるっていうんですね。さて私たちはどうだろうか。なぜ信仰を持っているんでしょうか。このように今年も、日曜日ごとの主の日の礼拝に集ってくるわけですけれども、なぜこうして日曜日の一番大事な時間に礼拝に私たちは集うんでしょうか。でそれはもちろん神様を礼拝するためですけれども、さらに突き詰めていくならばそれはそこで、ここでですね神様との出会いを経験し神様をもっと知りたい、神様に知られ愛されていることをもっと知りたい、そうした私たちクリスチャンとしての願いがあるからだと思うんですね。毎年年の初めに信仰生活の5つの基本を、一つ一つ学び直すところからスタートしてるんですけども、今年に関してはですね基本を押さえるというところは同じでも話の切り方を切り口を少し変えながらお話していきたいと思います。で今日はその第1回目で神を知るための祈りと生活ということについてご一緒に考えてみたいと思います。先ほどお話ししましたように私たちがクリスチャンとして生きる以上ですね神様をもっとよく知りたいというそうした願い望みがあると思うんですね。じゃあどうしたら神様を知ることができるんだろうか。でその問いからご一緒に考え始めていきたいと思うんです。まず神様について知ることと神様に関して知ることを分けて考えるっていうことが最初のポイントだと思いますね。なぜならこの2つは全く違うことだからです。神様について知る、神様に関して知る、英語だと Knowing about God っていうんでしょうか。これは神についての知識を得るっていうことですね。聖書を学びあるいは信仰書や神学の本をたくさん読むことを通して神様に関する知識を私たちは蓄えることが可能であります。 でそれが神様について知るっていうことですけれども、でもどうでしょうか。神様についてたくさん知ったとしても、その人が神様に喜ばれる人に変えられているか、あるいは暮れにお話しましたけれども、キリストにある大人になっているかどうかっていうのは全く別の問題ですね。まあ、その時にも少しお話しました。私たちが生まれた時のことを思い出していただきたいんですが、まあ、小さい頃のことは忘れていますけれども、おぎゃーと生まれた時に私たちは 100% 人間でした。0歳の赤ちゃんでも年を重ねた人でも同じように 100% 完全な人間ですね。でも大きな違いが一つあります。でそれは何かっていうと、赤ちゃんは 100% 完全な人間なんですが、成長することが期待されている、まあ、未完成な人間、未成熟な人間ですね。同様に洗礼を受けて私たちはおぎゃーと生まれたクリスチャン、その時点で 100% クリスチャンなんですけれども、でもまだ未成熟な未完成なクリスチャンなんですね。私たちはプロセスの中にあるわけです。大人になることが、キリストにあって成人することが期待されている。話を元に戻しますけれども、その人のうちに神様に関する知識がどんどんどんどん増えたとしても、その人がキリストにいた大人のクリスチャンになっているかどうかというのは、これは別問題だということですね。もちろん神についての知識、聖書についての知識あった方がそれはいいに決まっています。でもそれよりも大切なことは神様を知るということですね。人格的に神様を知るということです。単なる頭だけの知識ではなくて、自分の心によって、自分の存在そのもので、また自分の生活を通して神様を知ることが本当に大切なことですね。そのために私たちは礼拝を捧げるわけです。神様を知ることはイエス・キリストのご生涯に表された神様の生き方に習うことであり、そのイエス様の生き方に自分が近づくことですね。まあ、昨年いくつもクリスマスの集会がありました。昨年ってもつい先週ですけれども、その中でですね、あるクリスマス会の中で、自己紹介をする時がありましたね。好きな食べ物は何ですかっていうふうにこう聞かれたんです。私は厚揚げが大好きなんですけども、ただちょっと厚揚げだと説明しにくいので、もう一つ好物がありますリンゴを例にしてあげたいと思いますけども、デメロという神父さんがですね、小鳥の歌っていう物語集を出してるんですね。その中で彼は神について知ることと神を知ることのこの2つの違いを、まあ、リンゴを例にしてこういうふうに言っていました。リンゴについて、リンゴに関して知ってる人とは、リンゴがどこで栽培され、一本の木にどれぐらいの実がなって、どんな種類があるかを知ってる人である。でこれに対してリンゴを知ってる人っていうのは、実際にリンゴを味わってどれほど美味しいのかを食べて、その味を知ってる人だっていうんですね。つまり神様に関して知る、それは神様を知るっていうことをなしに、神様に関して知ることもあり得るっていうことですね。キリスト教の神様について私たちは情報を得ることはできるんだけれども、でもその情報で全く私自身の生活の中に、まあ、びくともしないようなことも起こりうるわけですね。ところでそうした神様を知るためにじゃあ具体的にどうしたらいいか。リンゴについて知りたければリンゴに関する専門書を片っ端から読み漁ればいいでしょう。インターネットで検索したものを読めばリンゴ博士になれるかもしれない。しかし問題はですね、実際に一度もリンゴを味わったことがなくてもリンゴ博士になることは可能だということですね。ではリンゴではないこの神様を知るためには私たちどうしたらいいのか。でそこには2つの方法がありますね。聖書が教えている2つの方法がある。で1つは祈りですね。そしてもう1つは生活であります。まあ、今日の説教のタイトルに神を知るための祈りと生活っていうふうにつけたのはその理由なんですけども、祈りについては言うまでもありませんけれども、これは信仰生活の5つの基本の3つ目、御言葉と祈りに生きるありますように、御言葉つまり聖書とセットですね。祈りというのは 聖書は神様の自己紹介の書であります。聖書を通して神様は私たちに語りかけてくださるので、祈りというのはその語りかけてくださる神様の御前にとどまって神様と交わること、神様とゆっくり会話をすることですね。でもう一つは生活であります。このことについてはまとまった仕方で今まであまりお話ししてこなかったなと思うんですけども、私たちは日常生活そのものを通して神を知ることができるわけですね。そこに神様を見出すことができるわけであります。で今日は、そのことをですね、少し聖書から考えてみたいと思いまして、準備してきたのがこのルカの福音書の2章のところです。もう一度そこを開いていただいて、お話を聞いていただけたらと思いますけれども、今日の聖書の箇所を見ますと、ここにイエス様の親として召されたマリアとヨセフの期待と願いと、12歳になった少年イエス様の現実のズレが非常に印象深く私たちの前に伝えられていきます。ちょうどマリアとヨセフの2人と同じようにですね、私たちも日常生活においてさまざまな悩み事とか思い患いを経験するわけですね。実際にここでマリアはものすごく心配したわけです。よくご存知の聖書の箇所だと思いますけども、少しこう流れを最初に見ていきたいと思います。42節を見ますと、この時すでにイエス様は12歳になっておられたことがわかります。ちょうど来週日本では20歳を迎えた方たちの成人式をお祝いしますけれども、ユダヤではですね、13歳になると男の子たちは成人式を祝ったそうですね。でそのような意味でイエス様この時12歳になったっていうことは、ヨセフとマリアからするならば、いよいよ来年大人になる、その一歩手前の12歳ですね。本当にヨセフとマリアはですね、ここまで立派にイエス様を育て上げてきた、その子育ての結果が今まさに出ようとしている、そうした時期、ところが親として自信を喪失させるような出来事、がっかりするような出来事が、息子との間に起こったということなんです。その年の杉越祭にですね、12歳の少年イエス様が両親に大きな心配をかけるような行動を取ってしまったことがここに出てきます。杉越の祭りが終わりました。ヨセフもマリアもナザレからの巡礼の仲間と一緒に、ナザレに戻り始めました。44節を見ますと、ヨセフとマリアは道連れの中に息子イエスがいるものだとばかり思い込んで、1日分の道のりを行ってしまったところで息子がそこにいないっていうことに気づいたんですね。親ならば一度か二度こうした経験があると思います。うちも4人いますので何度か経験しましたけども、本当に子供が迷子になるところは大慌てであります。一度横浜の花火に連れて行った時に一番下のチビがいなくなってですね、もう本当に大変な思いをしましたけども、多分杉越の祭りですから、イエス様12歳ですから、もう翌年はもう成人ですからね、ある程度どっかに安心感はあったでしょうけども、それでもですね、親は心配したと思いますね。ヨセフもマリアももう必死になって親類や知人の間を探し回るんですけども、見つからなかったんです。そして探しながらもう一度エルサレムに引き返しました。46節を見ますと、そうした中で3日の後ってありますね。3日間見つからなかった。3日の後にですね、神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしている我が子を、発見したんですね。さて、その時のマリアとヨセフの反応が48節に出てきます。彼らはとっても心配していました。当たり前ですけども、ですのでマリアはイエス様に向かったですね、なんでこんなことしてくれたんですか、ご覧なさい、お父さんも私もこんな心配して探していたのに、こういうふうに言ったわけです。もう多分強い口調でですね、顔もですね怖い顔で、マリアさんがイ イエス様を叱ったんじゃないかなと思いますね。ところがどうですか、これに対するイエス様の答えが49節に出てくるんです。49節をご覧ください。するとイエスは言われた、どうして私を探したのですか？私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか？ここでイエス様は、なぜこんなことをしてくれたのですか？そのお母さんのマリアの言葉に対して、どうして私を探したのですか？私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか？と答えたんですね。返事をしたんです。普通だったら心配かけてごめんなさいっていうのが息子の口から出てくる言葉だと思います。ところがイエス様はですね、自分の取った行動っていうのは当たり前でしょ、そのことがなんでわからないんですか、もうマリアをたしなめるような、そうした内容のことをマリアにこうぶつけたわけですね。2015年、今日は4日目ですけれども、まあ、スタートしたばかりですが、今年私たちもですね、こうした場面に何度か出くわすのではないかと思います。少しこの時のマリア、それからヨセフの立場に立って考えてみたいんですが、先ほど少し触れました、ここで福音書を書いたルカはわざわざイエス様の年齢が12歳であったということを伝えています。両親からしてみるならば、ここまでイエス様を育て上げるのは結構大変だったと思います。結構っていうのがものすごく大変だったと思いますね。聖書に出てくるクリスマスストーリーを思い返すならば、例えば母親マリアにとってイエス様を授かったことで普通でないことを数多くもうすでに経験しているわけです。この12年間、ナザレの村の人から、また親戚からも白い目で見られるような、そうした辛い経験もしてきたんです。マタイの福音書の記述によるならば、ヘロデ大王の迫害を逃れるために何年か分かりませんけれども、しばらくの間外国のエジプト暮らしを強いられたのも、このイエスを授かったがゆえですね。ですからマリアにしてみれば、ここまで育てるのにどれだけ苦労したことか、そして今年の杉越の祭りに来て、あと1年でこの子は成人する、もう考えただけで何かこう内側から込み上げてくるものがあったんじゃないかなと思いますし、まあ、誰もよくここまで育てたね言ってるくれる人がいないならば、もう自分自身がですね、本当にここまでよくやってきた、自分で褒めたい気持ちになっていたかもしれません。お母さんとしてそうした思いをにこう水をかけるような出来事が、この出来事であり、しかも息子イエスからの、まあ、イエスの言葉ですね。さて、ここで少し視点を変えてこの同じ出来事を見てみたいんですけども、マリアにとってこの出来事はそのように映ってきたわけですね。自分にとってもなんかこうがっかりするような出来事だったわけです。息子の言動だったわけです。我が子の姿は本当に自分の期待を裏切るような、心配の種になるような姿であるのに対してですね、この同じ出来事を見た両親以外、マリア・ヨセフ以外の人々の目にはイエス様はどういうふうに映ったのか、ルカはそのことも私たちに伝えているんですね。47節をご覧ください。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていたとありますね。つまり今日わざわざ39、40も一緒に読んだんですけども、40節のところに福音、この福音書を書いたルカがですね、イエス様がたくましく成長してるんだということを解説しましたけれども、まさにマリアとヨセフ以外の周りの人々の目にこの時の少年の行動の中にですね、なんか問題とか悩みの種を見るのではなくて、逆に頼もしさを見ていたということですね。40節の言葉を使うならば、神様の恵みに包まれている証をその同じ行動の中に見ていったってことですね。で、私たちの課題っていうのは何かっていうと、そのことに気づけるかどうかっていうことだと思うんです。同じイエス様の行動なんですが、両親から見たらこの子これからどうなっちゃうんだろう、もう心配の種ですね。 ところが別のそこにいた人たちから見たら、なんて頼もしい少年なんだろう、来年成人式迎えるらしいけれども本当に神様の恵みに包まれてるじゃないかということで、もう驚嘆したわけですね。私たちも何か出来事に遭遇したときに、その神様の視点に立って、聖書の視点に立って、その片方から見たらもう問題とか悩みの種にしかならないような出来事の中に、神様の備えてくださっている恵みを見れるかどうかということだと思うんです。今日の本題に戻りますけれども、私たちが神様を知るときに、御言葉と祈りに生きることによって、つまり聖書という神様の言葉を通してご自身を表してくださる、神様を知ることが基本ですけれども、しかしもう一つ私たちが忘れていけない知り方は、日常生活に起こる出来事、今日ここでマリアが、イエス様が急にいなくなってしまって、まだ神殿でラビたちと会話をしていたというその出来事を見たわけですけれども、私たちが忘れていけない知り方というのは、そうした日常起こりくるそうした出来事を通して、神様はそのことを通して私たちに何を伝えようとしているのか、このことは私にどういう意味があるのかということを問うていく姿勢ですね。昨年何度かお話しましたけれども、ヘブライ語で言葉を意味するダーバールという言葉はですね、同じ聖書の中である、場面ではですね、出来事って訳されているんです。つまり神様はこの聖書の言葉を通して私たちに語ることと同時にですね、出来事という言葉を通して私たちにもメッセージを送ってますよということですね。そのことを私たちが気づくか、そのことをしっかりと心を持ってこう聞くことができるかということですね。実は今日の聖書の言葉を見ますときに、神様を知るための2つ目の方法、日常生活を通して神様を知るために、マリアにとっては非常につらい出来事の中にですね、神様からの意図、神様からのメッセージを受け止めるためにマリアが一つの模範を示しているんですね。51節の後半のところをご覧ください。母はこれらのことをすべて心に収めていたとあります。ここに出てくるこれらのことっていうのは、今日の聖書の箇所の41節から50節までの出来事すべてであります。ここでマリアはすぐに解決や答えを求めるのではなくて、むしろ時間をかけて出来事という神様のもう一つの言葉、その意味をですね、深く知ろうとしたわけですね。よくお話しますけども、何かわからないことに遭遇した時に取ったマリアの姿勢は、本当に若い頃からイエス様が成人になった後、年を重ねた後もですね、もう一貫してるんですね。それは何かというと、心に収め、そしてその出来事の意味を求めて神様の前で思い巡らす。思い巡らすという言葉は、反芻する、牛がこう草をこう戻してですね、栄養にしていくようにこう反芻するということですね。実は今日その反芻のための、心に収めて思い巡らすため の道具を一つ今日持ってきたんですけど、今日修法の横のところにですね、このピンク色の紙を置かせていただきまして、これはもう500年ぐらい前から意識の究明っていう形で、もう私たちの先輩たちがずっとやってきた、祈りの仕方を少しこうシンプルにまとめたものなんですけども、小グループのリーダー会で昨年配布したものです。日々の振り返りの祈り、生活の中に神様の働きを発見するためにっていうことですが、一般的にはですね、床に着く前に5分間ぐらい時間をかけて、この4つのことをこう神様の前にマリアと同じように思い巡らすわけですね。1つ目ちょっと見たいんですが、今日の一日どのような恵みがあったでしょうか。それを丁寧に思い出し、ゆっくり味わってみましょう。マリアは杉越の祭りに行った時にですね、本当にみんなと 楽しく神様を礼拝できたと思います。本当に恵みを感じた、そういう一日だったかもしれません。そういう数日だったかもしれませんね。2番目、嬉しかったこと、幸せに感じたことを思い出しましょう。その出来事を通して神はどのように働いてくださったのでしょうか。3番目、今日の一日の歩みの中で辛いことがあったでしょうか。マリアにとってはまさにそのことが辛いことだったんですけども、あるいは許しを願うことがあるでしょうか。その体験を素直に主に打ち明け、許しを求めましょう。4番目、私の中に神の働きが始まっていることを確信し、その完成と導かれる神を信じて希望を持ち、祈ってその日を閉じましょう。まあ、非常に簡単なシンプルな問いかけなんですけども、夜寝るときにですね、寝る前に、まあ、その時がすぐベッドにのところに行くと、もうすぐバタンキューって方は夜やるのは非常に難しいかもしれません。そういう方は お昼休みでも何でも結構で、まあ、一番自分が冴えてる時がいいかなと思うんですけども、その日、その時、その昨日のその日からその時までですね、一日こう振り返って、そしてこのことを神様の前に思い出して、思い起こして、この出来事を通して神様は私に何を語ろうとしているのか、なんでこのことで自分はいつもイライラするんだろうか、なんでこのことで私は怒ってるんだろうか、もしかしたらそのことに何か神様が私に伝えたいメッセージがあるかもしれませんね。で、そういうことを通して、その出来事を通して神様は私たちに神様ご自身を表そうとされているわけです。まあ本当に疲れていて一つ一つやっていくことが難しかったら、まあ、よく言われるのはこの1番目だけでも結構ですというふうに言われますね。恵みを数えて、そしてこの1番目だけをやって、そして感謝しておやすみなさいって言って寝るという、それだけでもいいというふうに言われますけども、本当にいずれにしても日常生活において神様を知ることはですね、私たちが神様の前に心を静めて、本当にマリアのように日常生活を振り返りながら、そこで経験したことを通して、あるいは感じたことを通して神様が働いてくださっていることに私たちは気づくわけであります。神様が語りかけてくださっていること、をそうしたことに気づくこと、それが実は神様を知ることなんですね。先ほど紹介したデメロというクリスチャンはですね、こんなことを言っていました。本当に知るっていうことは、知っていることによって人間が変わることですっていうふうに言ってました。本当に知るということは、その知るっていうことによって私が変わることなんだ。そうした時に初めて私は知ってるって言えるんだ。もうぜひこういう知り方をしたいなと思いますね。この年、聖書を通してご自身を表してくださる神様を私たちは知りたい。また日常生活の中で目に見ることはできませんけれども、神様共にいてくださいますので、その神様を私たちは経験したい。そしてそのことを通して私たち一人一人がですね、こう変えられていく恵みに預かっていきたい、そういうふうに願います。お祈りをいたします。